こんにちは。ウェブサイトの成果を、もう一段階、いや、もっともっと上に引き上げたい、そう考えているあなた。今回はですね、SEO 対策、その全体像についてじっくりと掘り下げていきたいと思います。今日参考にしているのは、株式会社すごよくという、専門企業のブログ記事なんです。SEO 戦略の、立て方から具体的な施策、あと費用感、それに最近ちょっと気になる AI 関連の話題までかなり広くカバーされてるんですよね。SEO ってよく聞くけど、結局何からやればいいんだっけとか、いろいろやってるつもりだけど、なんかこう成果につながってない気がするみたいな、そんなモヤモヤをですね、この記事からヒントを得て解消していきたいなと。今日の目標は SEO 対策の全体像、地図みたいなものを手に入れて、明日から何をすべきか、その一歩を見つけることです。特に、そう、情報源の冒頭でも触れられている AI 検索への最適化 AIO とか、大規模言語モデルへの最適化 LLMO、 これ気になりますよね。単なるキーワード対策だけじゃないんだなと、未来の検索も見据えてる感じがします。早速深掘りいきましょうか。
これは非常に体系的で、しかも実践的な情報源だなと感じますね。単にテクニックを並べるんじゃなくて、 SEO っていうのがどう事業目標を達成するためのこう戦略的な活動なのか、その骨組みがよく示されてると思います。で、冒頭で AIO とか LLMO に言及してる点、これはまさに今の流れを捉えてますよね。検索エンジン自体が、進化し続けてるわけですから、我々が取るべき対策も、なんていうか固定されたものじゃなくて、常にこう動的に変えていく必要があるんだよと、そういうメッセージを感じますね。はい。この情報源を一つ一つ見ていくことで、個々の施策がパズルのピースみたいに組み合わさって、どう全体像を作っていくのか、そのつながりがきっと見えてくるはずです。なので、単に知識として聞くだけじゃなくて、あなたのサイトにじゃあどう応用できるかなという視点で聞いていただけると、嬉しいですね。
ではまず、全ての土台となる戦略設計から見ていきましょうか。記事でも闇雲はダメですよって強調されてますもんね。どこでどう戦うか、その設計図作りが大事だと。具体的にはサービスキーワード設計と記事キーワード設計の2つが挙げられていますね。まず前者、サービスキーワード、これはいわゆる今すぐ客というか、コンバージョンに近いキーワードですよね。例えば特定の商品名とか、何々サービス東京みたいな、かなり具体的な成果物として、サービスサイト観点での獲得 KW 設定書が作られるとありますね。で、一方で記事キーワード設計、これはもっと広い層、情報収集段階の潜在顧客にもアプローチすると、例えばリスティング広告やり方みたいな、ハウトゥー系の情報から、広告運用代理店比較とか、そういう検討段階のキーワードまで、こちらも記事キーワード設計書としてまとめられると。これはターゲットにしてるユーザーの検索意図の深さが違う、そういう理解でいいんでしょうか？
まさにおっしゃる通りですね。その違いを意識することが非常に重要なんです。サービスキーワードっていうのは、購入とか問い合わせとか、そういう直接的なアクションを期待するページの、核になるわけですね。対して記事キーワードは、すぐにはコンバージョンに結びつかないかもしれないけれど、潜在的な顧客との最初の接点を作って、信頼関係を築いて、将来の顧客に育てていくと、そのためのものなんです。両方をこうバランスよく設計することで、短期的な成果と中長期的な成長、両方狙えるわけですね。だから闇雲にキーワードを選ぶというよりは、顧客の検討段階、潜在層とか準潜在層、比較検討層といった、そういう段階と紐づけて戦略的に配置していくという視点が求められますね。
なるほどなるほど。キーワード選定一つでも、その裏にある戦略がそんなに大事なんですね。で、新しいサイトを作るときとか、リニューアルのとき、このときはさらに初期設計が重要になると書かれていますね。サイトの骨組みを示すディレクトリマップ、それから各ページの設計図にあたるワイヤーフレーム、WF ですね。あと、タイトルタグとか H1 タグみたいな主要タグの設計。これらを初期にしっかり固めることが、後の後の SEO 評価に大きく響いてくると。
そうなんです。特にディレクトリーマップの設計、これは後で修正するのが結構大変ですからね。初期段階での重要性はもう計り知れないです。これは単に人間が見やすいってだけじゃなくて、 検索エンジンのクローラーがサイトの構造をちゃんと理解して、あ、このサイトは何についてどれくらい深く網羅してるんだなと判断するための、まあ、基礎になるわけです。例えばですね、階層が深すぎたり、あるいは関連性の低いトピックがなんかごちゃっと同じカテゴリーに入っていたりすると、クローラーが効率よく情報を集められない。そうなるとサイト全体の専門性が正しく評価されない可能性が出てくるんです。結果として個々のページの評価も伸び悩むなんてことにもなりかねませんからね。
最初にしっかりした家を建てまいと、後でいくらいい家具を入れても評価されにくいみたいな感じですかね。納得です。さて、戦略と骨組みが決まったら、次はサイト内部の改善、内部評価改善、いわゆるオンサイト SEO ですね。これは検索エンジンに、うちのサイトちゃんと整理されてて価値ありますよって伝えるための施策みたいなイメージでいいんでしょうか。
そんな感じですね。具体例を見ると、サイト全体の技術的な問題、例えばページの表示速度が遅いとか、リンク切れがあるとか、そういう点を修正するためのサイト修正指示書が作られると。これはユーザー体験にも直結しそうですね。
そうですね、はい。それからちょっと面白いなと思ったのが、インデックス制御。これは検索エンジンに、このページの評価しなくていいですよってわざわざ伝える設定なんですよね。なんでそんなこと必要があるんですか？評価対象から外すって。
ああ、良い質問ですね。サイトの中にはですね、例えば検索結果に出てきてほしくないログインページとか、あとは、まあ、内容がすごく薄いページとか、他のページと内容がダブっちゃってるようなページとか、そういうのが存在することがあるんですね。こうしたなんていうか低品質な、あるいは評価してもらう必要のないページがたくさんあると、サイト全体の評価をこう引き下げてしまう可能性があるんです。それに検索エンジンがサイトをクロールするリソース、まあクロールバジェットって言いますけど、これは限られているので、重要なページに効率よくリソースを使ってもらうためにも、不要なページのインデックスを制御するっていうのは有効な戦略と言えますね。選択と集中るみたいな感じです。
なるほど、捨てる勇気みたいなものも大事なんですね。さらにブログの一覧ページとか、そういう共通部分を最適化するテンプレート単位の施策と、トップページとか特に重要なページを個別に最適化するページ単位の施策があると、かなりきめ細やかな対応が必要なんですね。
その通りですね。テンプレート単位での最適化っていうのはサイト全体の底上げにつながります。一方でトップページとか主要なサービスページとか、ビジネスインパクトが大きいページはテンプレートだけじゃ対応しきれない個別の最適化が必要になることが多いんです。競合の状況とか特定のキーワード戦略に合わせて、より踏み込んだチューニングを行うというわけですね。
そしてこの記事で繰り返し言われているのが、継続的な改善が必要だという点。適宜サイトチューニングなんて言葉も出てきます。一度やったら終わりじゃないんですね、やっぱり。
まさにそこが SEO のまあ難しさであり面白さでもあるんですよね。 Google のアルゴリズムって年間通じて何回も更新されますし、競合サイトもそれは日々改善してきますよね。ユーザーの検索行動とかニーズも変わりますし、ですから一度最適化したからってもう安心とはいかないんです。定期的に状況を分析して変化に対応して改善し続ける、この PDCA サイクルを回し続けることこそが SEO で成果を出し続けるためのまあ鍵なんです。
よくわかりました。では次に進みましょうか。現代 SEO のこれはもう心臓部と言ってもいいかもしれないコンテンツについてです。ユーザーにとって価値ある情報を提供することが何より大事だと書かれてますね。
ええ、本当にそうですね。
コンテンツ作成のプロセスとして、企画、ライティング、ディレクション装飾、アップ代行と段階が挙げられていますね。企画のところで通常のキーワードに基づくレギュラー記事の他にリッチ記事っていうのがあるんですね。これは込み出しレベルで検索意図を深掘りして、より網羅性と質を高めた記事を目指すと、これはかなり手間がかかりそうですけど、それだけ質の高いものが求められてるってことなんでしょうか。
そう考えられますね。検索エンジンの評価基準って年々こう高度化していて、単にキーワードが入ってるだけじゃなくて、ユーザーの疑問とか検索意図に対してどれだけ深く正確に、そして分かりやすく答えられてるかという点が重要になってきてるんです。リッチ記事みたいなアプローチはまさにそうした要求に応えるためのものと言えるでしょうね。表面的な情報だけじゃなくて、一歩含み込んだ洞察とか網羅性とか、そういうものがユーザーの満足度、ひいては検索評価につながる可能性があるということです。
そしてここでまた出てきました、 AI 用検索最適化対応企画。 いやー、これは本当に新しい方器ですね。Google SGE みたいな AI 生成回答で引用されることを目指すと。具体的には Q&A セクションを盛り込むとか、AI が理解しやすい構成を意識するとあります。これなんで Q&A 形式が AI にとって理解しやすいんでしょうか？
ああ、そこ非常に重要な問いとですね。AI、特に Google SGE のような生成 AI は、ユーザーの質問、プロンプトに対して、ウェブ上の情報をこう統合して、直接的な答えを作ろうとするんですね。Q&A 形式っていうのは、質問と回答がこう1対1で明確に対応しているので、AI が、この質問に対する答えはこれだなって認識しやすい構造なんです。情報を小さな意味のある塊、チャンクとして捉えやすいとも言えますね。もちろん Q&A だけじゃなくて、情報を構造化データでマークアップするとか、簡潔で明確な言葉遣いを心がけるとか、そういうことも AI による理解と引用を助ける上で重要になってくると考えられます。これは従来の検索順位を上げるための SEO とはちょっと違う、AI に選ばれるための最適化と言えるかもしれませんね。
なるほど。AI に分かりやすく情報を提示すると、そういう新しい視点がいるわけですね。ライティングに関しても一般消費者向けの 2C 記事と企業担当者向けの 2B 記事で書き分ける必要があると、これはまあ納得ですよね。求める情報の流度とか専門性が全然違いますもんね。あと、既存記事のリライトも有用視されてますね。これも企画とライティングの両面から改善すると。そして AI 活用ライティングも選択肢として挙げられていますね。効率化の手段として注目されているようですが、何か注意点とかはあるんでしょうか？
AI ライティングは確かに効率化には貢献するんですけど、現時点ではやはり万能ではないですね。生成された文章がちゃんと事実に基づいているかとか、独自性とか深みがあるかとか、ブランドの当該マナーに合ってるかとか、そういった点は人間の編集者によるファクトチェックとか、過筆修正、そして最終的な品質の担保が、これはもう不可欠です。AI はあくまでアシスタントとして捉えて、その出力を鵜呑みにしないで戦略的に活用していくという姿勢が重要かなと思います。リライトに関しても、単に情報を新しくするだけじゃなくて、公開後のユーザー行動データ、例えばどの部分がよく読まれてるかとか、どこで離脱しちゃってるかとか、そういうのを分析して、それに基づいて改善することで、より効果的なリライトが可能になりますね。
コンテンツは作って終わりじゃないっていうのもポイントですね。記事ディレクションによる品質管理とか、記事装飾で図解とかグラフを入れたり、CMS へのアップ代行までサポート体制が書かれてます。読者の理解を助けて信頼性を高めるための努力が見えますね。
特に専門的なトピックとか、複雑なデータを扱う場合なんかは、文章だけじゃなかなか伝わりにくいことってありますよね。図解とかインフォグラフィック、表なんかを効果的に使うことで、情報の理解度とか記憶への定着度が格段に上がるんです。また、記事全体の構成とか見出しの付け方、信頼できる情報源への言及とか、そういうことも含めたディレクションが、コンテンツの品質、ひいてはサイト全体の信頼性を左右します。こうした細部へのこだわりが、最終的にユーザーと検索エンジンの両方からの評価を高めることにつながるんですね。
なるほど。では次は、サイトの外からの評価、外部評価改善、いわゆるオフサイト SEO ですね。中心になるのは他のサイトからのリンク、つまり非リンクだと。ただなんかこう、がむしゃらにリンクを集めるのは危ないぞみたいなニュアンスも感じますね。まずは、競合サイトのリンク状況を分析する競合獲得非リンク整理を行って、それに基づいて非リンク獲得戦略を立てると。戦略性がここでも出てきますね。
そうですね。
具体的な獲得支援とか、あと低品質なリンクによるペナルティリスクへの対策、リンクスクリーニングとかペナルティ解除もメニューに入ってるようです。守りの側面も大事ってことですね。
まさにその通りです。非リンクっていうのは、ウェブにおける信頼の投票みたいなものなんですけど、質の低いサイトとか、関連性のないサイトからのリンク、あるいは明らかに不自然な方法で獲得したリンクっていうのは、Google からペナルティを受けるリスクがあるんです。そうなると、サイトの評価がガクンと下がって、検索結果から除外されてしまうなんてことさえありえますから。ですから、どういうサイトからリンクを獲得するかという獲得戦略と同時に、自分のサイトに向けられているリンクを定期的にチェックして、もし有害なリンクがあれば否認するといったリスク管理、これが不可欠なんですね。 情報源にリンクスクリーニングとかペナルティ解除に触れているのは、そうしたリスクへの備えの重要性を示唆しているわけです。質の高い自然なリンクを地味に獲得していくのが王道で、来ち道はないと考えた方がいいでしょうね。
攻めと守り両方が必要なんですね。さて、いろいろ施策を実行したら、今度はその効果を測って次の一手につなげる運用レポーティング改善のフェーズですね。
はい。
まずは基本となる順位計測、それからデータを分かりやすく可視化するルーカースチュジオ導入支援ですね。旧データポータル、ダッシュボードで状況がパッと見れるようになるのはいいですね。関係者との情報共有もスムーズになりそうですし。
ええ、それは大きいですね。
そして月の定例報告で現状分析と改善提案を行うと、ここで強調されているのが、単なるアクセス数とか順位だけじゃなくて、最終的な成果であるコンバージョン CV とかコンバージョン率 CVR の改善まで見据えた月次改善を行うこととあります。これってどういうことでしょう？アクセスが増えても意味がない場合があるってことですか？
ああ、そういうケースは十分にありえますね。例えば対策キーワードの順位が上がってサイトへのアクセス数は増えたんだけれども、それがターゲットとしていないユーザーばかりで、結果的に問い合わせとか購入には全然つながってないというような状況です。この場合、アクセス数だけ見てると施策は成功してるって誤解してしまうかもしれないですよね。重要なのは、 SEO を通じて得られたアクセスが最終的にビジネスの目標達成にどれだけ貢献しているか、つまり CV とか CVR といった指標でちゃんと測ることなんです。データに基づいて、アクセスは増えたけど CVR が下がったぞ、原因は何だろう、ランディングページのコンテンツかな、それとも動線かな、みたいに仮説を立てて検証して改善策を実行する。このサイクルを回すことで SEO を本当の意味でのビジネス成果につなげることができるんです。
なるほどなるほど。最終的なゴールを見失っちゃいけないってことですね。さらに応用編として、社内にノウハウを貯めて自分たちでやっていけるようにするための内製化支援というメニューもありますね。研修とか仕組み作りをサポートしてくれると。
ええ、長期的な視点で見ると内製化っていうのは非常に有効な投資だと思いますね。外部のパートナーの知見を活用しつつも、社内に SEO に関する基本的な理解とか運用体制があれば、日々の細かな改善とかコンテンツ制作のスピード感、質を高めることができますから。あと、やっぱり自社のビジネスとか顧客への深い理解に基づいた施策展開も可能になりますしね。
そして最後に、最新 SEO トピック応用編。基本を抑えた上でさらに一歩進んだ取り組みですね。
はい。
ここで EEAT 強化が挙げられています。専門性、エクスパーティーズ、経験、エクスペリエンス、権威性、オーソリタティブネス、信頼性、トラストワーディネスの頭文字。特にお金とか健康に関わる YMML 領域で重要視されるんでしたよね。
ええ、そうです。
このエクスペリエンス、経験が加わったことで、具体的に何が変わったと言えるんでしょうか？
エクスペリエンスが加わったことで、なんていうか、単に学術的な専門性とか資格だけじゃなくて、実際にその製品を使った経験とか、そのサービスを利用した経験、その場所を訪れた経験みたいな実際経験に基づいたリアルな情報が評価されるようになったんですね。例えば商品レビュー記事だったら、実際に使ってみて感じたメリットデメリットとか、具体的な使用シーンなんかがより具体的に書かれている方がエクスペリエンスが高いと評価される可能性があります。これによって、まあ月上の空論じゃない、よりユーザーの意思決定に役立つ信頼できる情報が重視される傾向が強まったと言えるでしょうね。
なるほど。より生の声に近い情報が価値を持つようになったと。そしてやっぱりここでも出てきますね、 LLMOAI 対策。 Google SGE を例に、 AI 生成回答への最適化が挙げられています。さっきの Q&A の話に加えて、情報源では構造化データの実装とか独自性と信頼性の証明が鍵だって示唆されています。この構造化データって何でしたっけ？
構造化データというのはですね、ウェブページの内容、例えばそれがレシピの情報なのか、イベント情報なのか、製品情報なのかといったことを、検索エンジンが理解しやすい特定の形式、まあスキーマって言いますが、それで記述するマークアップのことなんです。これを適切に実装することで、検索エンジンはページの内容をより正確に把握できるんですね。 AI が情報を抽出したり解釈したりする際にも、この構造化された情報が役立つと考えられています。 例えば Q&A ページの構造化データを使えば、AI は質問と回答のペアをより確実に認識できるといった具合です。独自性と信頼性の証明っていうのは EEAT とも関連しますけど、他のサイトにはないオリジナルの情報とか分析、そしてその情報の正確性を示す根拠、例えば出典をちゃんと明記するとか、専門家の監修を受けてるとか、そういうことを提供することが AI に情報源として選ばれる上で重要になるということです。
AI に正しくそして信頼して情報を引用してもらうための工夫がますます重要になるってことですね。他には特定テーマの網羅性を示すトピッククラスター構築とか、 CTA 行動喚起の最適化、広告データ連携なんていうのも挙げられています。応用編は本当に多岐にわたりますね。
ええ、トピッククラスターは中心になる包括的な記事、ピラーページって言いますけど、それと関連する詳細な記事群、クラスターページを内部リンクで密につなぐことで、このサイトはこのテーマについてめちゃくちゃ詳しいですよと検索エンジンにします戦略ですね。サイト全体の専門性を高めて関連キーワードでの幅広い評価獲得を狙うものです。 CTA 最適化とか広告データ連携っていうのは、 SEO で集めたトラフィックをいかに効率よくビジネス成果に結びつけるかという、コンバージョン最大化の観点からの施策ですね。
さて、ここまで SEO 対策の全体像を、戦略設計から始まって内部改善、コンテンツ作成、外部評価、運用改善、そして内製化や最新トレンドまで一連の流れでかなり詳しく見てきましたね。
ええ、網羅的でしたね。
情報源が示しているように、1、戦略設計、2、内部改善、3、コンテンツ、4、外部評価、5、運用改善という、基本的な流れがあって、その土台として常に EEAT を意識して、さらに LLMOIO 対策みたいな未来への対応も組み込んでいく、この全体像をまず理解することがすごく重要なんだなと感じました。
はい。
そしてやっぱり大切なのは、これらの要素が互いに関連し合ってるってことですよね。どれか一つだけを頑張るんじゃなくて、全体をこう連動させて総合的に取り組む必要がある。そして自社の状況とかリソース、目標に合わせてどこに重点を置いて何から手をつけるべきか、その優先順位を決めることが成功の鍵だと、この記事は示唆しているように思います。
まさにその通りですね。今日お話しした内容って本当に多岐にわたりましたけど、全てを一度に完璧に実行しようとする必要はないですし、それは現実的じゃないですよね。なので最後にあなた自身に問いかけてみてほしいと思うんです。この情報源が示すように、まず取り組むべきは現状の把握です。あなたのウェブサイトの目的って何でしょうか？ターゲットとする顧客は誰で、その人たちは何を求めているんでしょうか？競合はどんな状況ですかね？そして使えるリソース、時間とか予算、人材はどれくらいありますか？その上で今日聞いた本当にいろいろな施策の中で、今のあなたの状況にとってこれが一番レバレッジ効きそうだなという最初の一歩は何になりそうでしょうか？あるいはここを改善すれば一番大きなインパクトが見込めそうだなというボトルネックはどこにあると感じますか？ぜひこの問いをですね、釣りの一手を考えるそのきっかけにしてみていただければと思います。